こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。手仕事の日本は民藝運動を創始した思想家柳宗悦が、日本各地の焼き物、染色、木工などの手仕事を見渡し、その価値を論じた民藝案内書である、現在流通する岩波文庫版居合設備40331694は、品物を生む自然、歴史、伝統を扱う品物の背景、地域別の工芸をたどる日本の品物、そして職人、実用美を考察する品物の性質からなる。柳の関心は、珍しい地方産品を網羅することだけにはない。日々使われる器や布がどのような条件で健やかな美を備えるのかを問い、量産化や表面的な装飾に傾く仕事には批評的な目も向ける、地域文化の記録であると同時に、生活と美の関係を考えるための批評書であり、芹沢丈介による狛江も本書の視覚的な魅力を形作っている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然、歴史、固有の伝統を品物の背景として読む視点。本書の出発点は、工芸品を作者名や造形だけで切り離して評価しない点にある。大腸で柳は、品物の背景として自然、歴史、固有の伝統を置く。ある土地で何が作られるかは、材料の入手可能性、気候、生活上の必要、長く受け継がれた技法と無関係ではない。したがって、手仕事を理解することは、完成品の形や模様を鑑賞することにとどまらず、それを必要としてきた土地の暮らしを読むことでもある。この視点は、地方工芸を単なる郷土色や観光的な特産品や愛称化しないために重要である。品物の特色を地域に根ざす政策と使用の積み重ねとして捉えるからだ。また伝統を固定された様式として高めるのではなく、生活の中で仕事が続く条件として考えさせる。現代の読者にとっても、産地や素材、用途を確かめて物を選ぶ態度につながる。背景を問うことによって、初めて似た衣装の品の間にある必然性や仕事の厚みを見分ける基準が得られる。次に、全国の産地紹介を通じて示す日本の手仕事の多様な地理。第2章、日本の品物は、関東、東北、中部、北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄へと視野を広げ、各地に残る手仕事の事情を扱う。本章は地域別の工芸目録のようにも読めるが、その意義は名称の暗記にはない。同じ日本の工芸という枠内にも、土地ごとに異なる材料、技術、用途、衣装の系譜があり、一様な美意識では捉えられないことを示している。柳は全国を歩いて民芸品を生み出した人物であり、中心地の高級工芸だけでなく、生活に近い無名の品々にも目を向けた。この姿勢は、価値を有名作家や市場価格だけで決める見方への対抗戦となる。一方で、本書は執筆当時の状況を記す記録でもあるため、紹介される産地や仕事をそのまま現在の実情とみなすことはできない。むしろ読者は、記述を歴史資料として参照しつつ、今日も継続する仕事、変化した仕事、失われた仕事を自分で確かめる必要がある。旅の前に該当箇所を読む使い方は、この本の地域的な構成を生きた観察へつなげる方法になる。さらに、無名の職人の功績を個人崇拝ではなく、仕事の持続性から評価する第3章の職人の功績は、手仕事の価値を考える上で、制作主体をどう見るかという問題を含んでいる。民芸の議論では、内の知られた作家の独創性よりも、多くの場合は無名の職人によって支えられてきた仕事の力が重視される。これは、職人を単に伝統の反復者とみなす立場ではない。材料を扱う熟練、用途への理解、地域で共有された型の中での適切な判断が、使える品物の質を支えるという認識である。柳が職人の功績を論じるのは、完成品の美を鑑賞者の好みだけ還元せず、長い経験を持つ作り手の労働と技術に結び直すためである。同時に、この観点は、手作りなら何でも良いという無条件の礼賛とも異なる。本書には、商業主義や過度な意匠によって仕事の質が損なわれる場合を批判的に見る姿勢がある。手仕事であること自体ではなく、用途、素材、技術、形が無理なく結びついているかが問われる。職人を尊重するとは、感傷的に保存を唱えることではなく、良い仕事を成立させる条件と評価の厳しさを共に引き受けることなのである。そして、実用と美の結合を美術品との優劣ではなく、生活の尺度として捉える。柳の民芸論を貫く中心的な論点の一つが、実用と美の関係である。本書において美は、用途を離れた装飾性や希少性だけで成立するものではない。器なら使いやすさ、布なら型や暮らしとの関係といった用が十分に果たされるとき、形、材料、手触り、模様は具体的な必然性を得る。このため、実用品を美術品より低い段階とみなす序列は退けられる。日常に使われる品にも、生活に深く結ばれているからこその美があり、得るからである。ただし、実用性は単純な機能主義ではない。使えることだけを満たしても、素材への無理解や不自然な造形があれば、柳の言う美には届かない。 反対に見栄えを優先して用途を損なう仕事も問題となる。実用と美は別々の条件を後から足し合わせるものではなく、良い仕事の中で一体となる。この考え方は、現代の生活用品を選ぶ際にも有効である。価格やブランド視覚的な流行だけでなく、実際に使った時の安定感、耐久性、素材と形の調和を観察することで、物の価値をより具体的に判断できる。最後に、健康の美と批評の厳しさ、民芸を対抗趣味にしないために、健康の美は、本社の価値判断を特徴づける語である。ここで言う健康とは、医学的な状態を指すのではなく、品物が無理や虚飾を離れ、素材用途、製作のあり方に素直である状態を表す。日常の中で繰り返し使われる品は、過剰な演出よりも確かな作りと自然な姿を必要とする。柳はそこに強さと親しみを併せ持つ美を見出そうとした。この概念の重要性は、古いものや手作りのものを自動的に美化しない点にある。本書には3つの問題を含め、良い品と悪い品を区別し、質の低下や不自然な衣装を批判する姿勢が見られる。民芸を愛好の対象として収集するだけなら、こうした批評性は見落とされやすい。だが、柳にとって見る目を養うことは、手仕事を守ることと結びついている。何でも伝統として保存するのではなく、生活に根ざした強さがどこにあるかを吟味するからである。今日では戦時記に書かれた本書の記述や評価を歴史的文脈から検討する必要もある。それでも消費の速さや装飾の新規さに流されず、物の健全さを問う視点はなお有効である。結論として、本書は民芸に初めて触れる読者、地域の伝統工芸を歴史と生活の両面から知りたい人、工芸に関わる職人、デザイナー、販売者に適している。また、器、布、家具などを選ぶ際に、流行や知名度とは異なる判断軸を求める人にも有益である。読者が得るのは、全国の手仕事についての基礎的な見取り図だけではない。土地、素材、用途、技術、形の関係を追うことで、品物を具体的に観察し、その料費を自分の言葉で考える訓練になる。執筆時期ゆえに、現在とは異なる産地の状況もあるため、最新の工芸案内として読むのではなく、当時の記録と批評を備えた書物として読むのが良い。類書の中で本書が際立つのは、全国の民芸品を紹介しながら、単なる観光案内、収集案内、伝統礼賛で終わらない点にある。柳は手仕事を生活の外側の干渉物にせず、実用と美、職人の功績、健康の美という基準から吟味する。地域の品々を通して、日本の暮らしと美意識の条件を考えさせるところに、本書の持続的な価値がある。ご支援いただける場合は、柳ミエス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。